い、どうも皆さん、こんにちは。さあ、今回も始まりました、はい、声優活動応援バラエティコエンタ、今回で第252回目の放送となります。よろしくお願いします。
こちらの番組はナンバー20番ビラータ、
はい、そしてナンバー1番ブタ君の声こと浅川雅宏のいつものメンバーでお送りします。ちょっと今ガンダムがいるから川雅宏になってるな。
画面がうるさい。
もうごっちゃごっちゃ、ね、ま、もう手元が見えないね。
始まる前に、え、これも並べちゃう、あれも並べちゃう、これも並べちゃうとかテンション上げ目でやった結果、ね、
ちょっと3月はイベントが
多いですか。まずこちらですね、
はい、
ホワイトデー
ホワイトデーでございます。さすがにいただいたのにね、返さないのはさすがにちょっとね、僕も多少人の心は持ってますから。
人の心は
持ってますが、多少ないとちょっと礼儀は返しておかないとっていう、ちょっと危なかったですけどね、日付見て、あ、やべって。
優しい浅川さんと優しい音響さんがくれました。
はい、おめでとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
はい。
まあ、ホワイトデーもね、とりあえずちょっと終わりまして、はい、まあ、それよりも14、15ですね。うん、まあ今年も終わりました、
はい、
確定申告、はい、あれあれね、
やったかった、ね、ご苦労様でございました。
本当、はい、ね、声優さんとか個人事業主でございますから、うん、まあしなくてもね、死にはしないんですけども、うん、まあ大体経費とかを計算しとかないと大体税金で痛い目見るっていうことになりますんで、うん、
ちょっとあれ3月いっぱいのやつなんですかね、あれ4月頭でしたっけ、期限のやつ確定申告で、なんかちょっと別のやつがあるんですね。
4月いっぱいになるのは、今震災の能登方面ですね、 あれがちょっとその特別で来月まで行ってんのかな、はいはい、で4月まであるのは消費税の申告、
はいはいはい、
今年から去年の10月からインボイス制度が、うん、導入されてしまって、免税事業者も課税事業者になってる方がいらっしゃるんで、うん、その方が初めておそらく消費税の納税することになるのかなっていう感じなんですけども、うんうん、まあ、そこら辺の情報は多分いろんな税理士さんとか、うん、なんか YouTuber やられてる方がいるんで、うん、結構なんかその新情報とかあるんですけども、昨日ちょっと一番新しい情報を見たのね、う
ん、
とんでもないことになってるね。ルールが変更されまくってる、インボイス制度の、インボイス制度と、あと、今年から始まった電子帳簿保存法っていうのが、兼ね合いが、
あ、出た、なんかあった。
あれ、その、レシートとかを電子保存しなきゃいけないって、なんかちょっと、はいはいはいはい、僕も詳しくよくわかんないんだから、ずっと延長されてたやつが今年から導入されちゃって、しかもそのインボイス制度の兼ね合いで、ルールがごちゃごちゃになっちゃって、今年になってからコロコロルール変わってるの。
うん、
うん、なんか本当に大変な、え、これをこう、インボイスのルールではこっちだけど、電子帳簿ではこれだったら、じゃあどうすんのみたいな感じで、うん、じゃあちょっとこっちの緩めましょうとか、じゃあこれなしにしましょうとか、
うん、
10月1日からやってた時のルールと、今、ガラッと変わってるから、これダメですみたいな感じだから、OK ですっていう感じになってるの、かなり緩くなってるの、緩くなってないんだけど、じゃあ、インボイス制度なんで入れたのっていう感じになってね、インボイス制度と電子帳簿保存法なんで入れたのっていう感じの、ね、ルールの緩さになっちゃってて、
ね、
じゃあいらねえじゃんっていう話になってね、今、ね、もう税理士さんが本当にコロコロルール変わるから、もうやってられねえっていう感じになってるらし
い。税理士さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。僕はちょっとまだお世話になってない
です、
はい、
私も残念ながら、
まあ、まだまだちょっと会計ソフトの方ですけれども、う
ん、泣きながらやっておりますよ。
いやー、本当にちょっと毎回ギリギリになるけど、今年もマジでギリだったね。
私とかひどいですからね。
え、もうビルちゃんも
期限は昨日提出日も昨日、
いや間に合った、
頑張った。
いや、毎年ちょっと不安だったの。ビロちゃん、毎年これどうなんですかって、こっちに質問のライン来んのね。いや、僕も詳しくは知らないから、多分これと、この絵はこっちで入れて、これ経費になるから、こっち入れ、この、項目はこれにしなっていう感じで。
確定申告が近づくと、浅川さんのラインにやる。
そうそう。これどうなんですかとか、これどうなんですかみたいな感じから言うから、これはこういう理由でこっちの項目に入るから、みたいな感じで。僕の経験上で言ったら、まあ、正しいかどうかわかんないけど、一応、僕の中で一応通ってるから、それで。
そうなんです。でも今年は、浅川さんも大変だって聞いてたから頑張らない。
申し訳ない。
黙々と頑張ったんですけど、何ですかね、こう、ゾーンに入れば、バーっていくんですけど、
そう
途中で絶対集中力が切れる瞬間ってあるじゃないですか。
それ人間の集中力限界ありますからね。
特に別に好きでもない確定申告なんて絶対切れるじゃないですか。もうだから、もうなんていうかね、細切れ細切れで泣きながらやりながら、 うぐ、うぐ、もうか、もう終わらんよって言いながら、やった結果、うん、なんとか終わりました。
ああ、よかったよかった。
終わりが見えたとき、ちょっと心配になりましたもん。
ああ。
逆に。
あ、そうそうそうそう。
あれ、答え、これ、あれ、本当大丈夫、
あれね。
私出し忘れてるのがいいみたいな。
確定申告の不思議なのって、なんか、自分がゴール目指してるじゃない、うん、あ、終わるまでのゴール。
はいはいはい。
ゴールすると、うん、あれ、終わったけど、なんか忘れてないってすごい不安に駆られるのね。
自分に駆られる。医療費、交通、
うん、交通費、交通費入れたでしょ。あれ入れて、僕一回やらかした時あって、
はいはいはい、
これはここのスタジオ代入れてなかった。
ああ、はいはい。
スタジオ代と、ビロちゃんにお話し、吉原してるギャラ代とかの、領収書を別に置いちゃってて、
はい、
申告書出した、確か一昨年か、去年か一昨年だったと思うんだけど、はいはいはい、時に出しちゃった後でそれが発覚して、うん、やべ、これ加算してなかったと思って、うん、であれどうすんだっけ、あれもうでも郵送しちゃったぞと思ってバーって調べたら、うん、確定申告でもし後で、はいはい、その領収書とか見つかって追加でちょっと経費で入れたい時どうなるんですかって質問があって、うん、確定申告書は後に送った方が採用されるっていうのが後々分かったんで、うん、あ、じゃあちょっともう一回ちょっと計算し直して伝票、伝票とか確定申告書出して、うん、もう一回送ってっていう感じであって、
もう最新が優先なんで、
そうそうそう、
ギリギリでもまあ大丈夫といえば大丈夫なんですよ。この期限までに出してくれれば問題ないぜよっていうやつなんで。
あ、税理士さんとやるんじゃないのか。まあ税理士さんと計算するのはよっぽど収入のある方ですから、うん、僕は僕とビロちゃん結構副業で、
うん、
な感じで仕事やっちゃってるから。
そうなんですよ。いや、私だって可能であれば投げたい。
税理士さんに投げたい、
うん。
うん。
投げさせていただきたいお仕事として、ぜひ発注したい。ただしかし、
やっぱ、経費と自分の稼ぎが兼ね合ってないんで。うん、だからもうそうなってくると、もう、量的にはそんなにないから。うん、
まあ、逆に言えば、頼まなくても、まあ、泣けばなんとかなる量
なんですよ。なるぐらいの量なんで、あとはもうそれを入力してっていう感じ。うんうん、税理士さんになってくるのはもう、ほんと今年の、あ、今年か去年からのインボイスなって、うんうん、もし免税事業者が、課税事業者になってしまった時にやっぱ消費税の申告だろうね。
あとはやっぱり、ちゃんとしてるって言い方もおかしいですけど、うん、個人事業主でも、やっぱりこう会社としてというか、
ああ、そう。
ちゃんと設立してる方とかだとやりやすいんですけど、個人ってなると結構分かれると思います。
青色申告にはなってるんだけど、うん、企業、法人ではないからね。
そうですね。
法人になってくるともう完全に税理士さんいるになってくるし、うんうん、そうなってくると法人税とかもまた変わってくるし、う
ん、また扱いが変わってくるんで、まあ、そこまで大きくなれば、
そうそうそう、
もちろん、喜んで。
なんか、漏れてたらそれこそ追徴課税来ちゃうから、
うんうんうん、
そこら辺の申告、僕らの場合は、基本的にやっぱその経費と、あとギャラというか、所得と、うん、あとそれの事業に関わった税金とか、税金じゃない、うん、経費をやって、税金の正しい額を、うん、計算するっていう感じで、追加で払うんだったら追加で払うし、還付あるんだったら還付があるっていう感じで、う
ん
う
ん。そんな感じです。
で、やってるんで、それやっていくと、自分の生活レベルに合った税金になるっていう感じだね。だからこの仕事やってると、
うん、
特に声優さんとか
は、はい
は
い、
ワークショップとかもあったりもするから、ワークショップとかレッスンとか行ってそれで仕事を得たりもするから、
はいはいはい、
じゃあそこにかかるのは経費になるわけね、
うん、
ワークショップで、
そうですね、
そう、学費でとかで、まあ、あと学校とか通うとかもあったりもするし、うん、まあ、常にやっぱ勉強っていう感じの環境になったりするし、うん、仕事とかオーディション受けてパッっていうパターンがなくなってきたからね、う
ん、今時代なんですかね。
やっぱ向こうも儲からないっていうか、やっぱワークショップ受けてくれたらオーディション受けさせてやるよパターンが結構あるね。だからそんだけで仕事得るために、実績得るためには金かかんのよ、やっぱ。
うんうんうん、
でそっからまた何か繋がるパターンもあるし、やっぱ、コネクションの世界なの ね。人脈というか。
なんかだから逆にでも、ちょっと、まあ、よく言えば窓口は広いというか、
うん、
浅くなった感じはするんですけど、うんうん、その分、こう、よしあしもいろいろ。
そうだね。なんか仕事あるんだけど、後に繋がんないとか、うん、まあ本当にマイナーなやつしかネット上とかは広がってないし、うん、まあその中にも、やっぱちょっと詐欺とかもあるから。
そうなんですよね。そこの区別がつきにくいっていうのはあるかもしれないですね。
そうそう。難しいんだよね、うん。だから僕もワークショップ系とか、まあ前回の時お話ししたけど、ワークショップの講師の、お仕事の依頼とかあったけども、うんうん、ちょっと丁重に怒らせ、終わりさせてもらわないと、巻き込まれたくないんだよね、正直ね。
難しいとこですもんね。
自分の評判下げてしまう可能性もあるし、うんうん、その評判下げると、前もあったんだけどね、結構ね、2チャンネルとか見るやついるから、プロデューサーとかで、
はいはいはい、
どこ情報源にしてんだよと思うんだけど。
まあでも場所によっては欠かされます。私一回、歌のオーディション受けたことがあって、その時に、なんて言うんですかね、登録用紙みたいな、アンケート用紙みたいなのに、プロフィールとか書くんですけど、履歴書とは別で、自分で書くやつ、その場で書くやつがあるんですけど、そこに、赤、ツイッターとか、今 X ですね。X とか、インスタグラムとか、Facebook とかやってますか、フォロワー人数何人ですか、
あるあるある。
しかも、一個ずつ書くなんかちゃんとあるっていう。
そう、なんかそこら辺も評価基準になってしまってるし、っていう。で、フォロワーさん増えるとアンチも増えるのよね、なんか、そこら辺で。
まあ、あの人たちは、アンチって別に本当に何も考えてないですかね。
あ、本当に思うし、で、それを、情報源を俺に言ってくんのよ、プロデューサーが。大丈夫なのって。うるさいよと思うの、本当にね。あ、な、もう本当に。
プロデューサーさんは浅川さんのことが心配なんですよ。
いやね、本当にね、ふざけた感じで言ってくんの、正直イラっとくんのよ、あれはね。
それはあれですよ。時代に取り残されたおじさまの、
そうそう。
愛あるいじり？
あれ、本当にある、そう、愛あるいじり、まあ、そういう人なんだなと、っていう感じで愛想笑いで返すんだけども、こいつは仕事したくねえと思ったもん、本当に。
ちょっと時代からずれてるかもしれない
ですね。あ、ずれてる。いや、でもね、本当テレビマンって結構古い方もまだ残ってるから、そこ情報源にして大丈夫なのみたいな感じで、はいはいはいはい、あれとかなんか、そんな書かれてたけど、こっちに言うなよと思うじゃん。
なんか、逆にこう中途半端にこう情報を得る術を持ってる部分。
基本的に僕はその個人情報とかは載せないし、仕事とかやったっていう報告しかしないんだけど、大体なんか妄想とかあれなんとかじゃないのみたいなの書かれるよね。で、なんとかじゃないのをなんとかなのって言ってくるのよ。
そんなバカなと。
いや、本当にあれ勘弁してほしいなと思うんだけど、だからそういう人もいるから、まあそういう人とはもう本当に縁は切るね、やっぱね。そういうところ気にしなくて、だから実際に僕の実力とか普通のコミュニケーション、直接会わないと本当にね、コミュニケーション取れないから。
はいはい。コミュニケーション、そうですね。
だからネット上とか文字とか、本当に当てにできないんだよね、文字で伝わる温度感とかの差とか。
はい、難しいです、難しいです。
難しいじゃん。あれや、もうなんだバカだなとか、冗談で言うのか、バカだなって言ったら、なんか文字でやると、バカだなって、なんかすごい冷たく感じたりするのよ。
相手と一度喋ってて、多分ここで、高川さんからバカだなって文字だけ来ても、ネタだなってすぐわかるけど、じゃあ初心者
が。初心者が言ったら傷つくじゃん。
傷つきますね。
そうそう、なんかそういうところもあるから、難しい仕事とか直接とかやんなきゃいけないし、文字とかで連絡取らなきゃいけないオーディションとか、ほんと気使うね。
あ、大変ですよね、あれはあれで。
かといって絵文字入れたら失礼だし、ね。
難しいところがそこなんですよね。
そうそう、絵文字入れたいって思うもん。
どうすれば伝わるかと。
そうそう。
まあ、でもやっぱり文章にすると丁寧語にしないと真剣さは伝わらないし、文章だから絵文字は使えない。なんかこう他のキャラクター的なのも使えないしってなると、なかなか。
顔文字も使えないから。
顔文字
も
ちょっと。
いけない
か
なっちゃうから、ちょっと難しいんだよね。だからそこら辺で、そう、文字系とかほんと難しい、オーディションとか。だから、直接話せばもうこっちのもんだって思うんだけど。
確かに。
思ったりもするから。なんか、なんか確定申告からなんかそういう感じなんだけど。
いやでも、春じゃないですけど、3月後半じゃないですか。4月から新生活の方とかもいるんですけど、この間、ちょっと、久しぶりに、飲み会に久しぶりに参加したんですよ。その時に4月から就職なんですって話をしてる子がいて、なんかやっぱりその今4月から就職する子って一番こうコミュニケーション取らなきゃいけなかった時期がコロナ禍だったんで、
そっか、
すっごい不安らしいんですよ。
どんな人がいるんだろうかみたいな、
どんな人がいるのかなとか、やっぱあと一番怖いのが、そのコロナ禍より前にずっと生活していた年代の人たちとの関わり方。まあ、自分たちが学生明けじゃないですか。学生の時、それこそ、なんて言うんですかね。面接とかもカメラ越しとかだったりするから、実際に会って喋った時の相手の言ってくる言葉が、冗談なのか、本気なのか、何を言ってるのか、いまいち分かりかねる。
分かりかねる。そうだね。だから本当に、 その年代とかの差とかあったりもするから、僕結構ね、そういうので仲介に立つパターン結構あるのよ、最近。
多分ね、年代層的にそうだと思います。
ちょうど中間ぐらいだし、だから今だったらなんかいろんな世代の人たちと話すから、そうなった時にやっぱ古い世代の人たちの何気ない一言が、やっぱパワハラ、セクハラ、モラハラになるから、や
め。その気ないじゃないですか。
ないの。なんだけども、まあ、散々結構最近ね、注意すること多いね。やめなよって、なんか本当になんか冗談めかしてちょっと悪さしようとするんだけど、初心者はいっぱいいっぱいだからそれパワハラになるからやめなっつって怒る時あるね、やっぱね。
受け身側がどう対処していいのかわからないところが多くて、
そうそうそう。
やっぱり、特に上司の人がそんだけ離れてると、なんか常に怒られてる気がするらしいんですよ。
ああ、そっか。わかるわかる。
とりあえず、大丈夫。そんなに思ってない。
思ってない。
そんな怒ってるわけじゃない。
怒らないし、なんかそんな上司だから、年配上だからってすごいわけでもない。
大丈夫。
ね、20代からね、50代ってあんまし変わんから。
そうです、そう
ただ長く生きてるだけだからっていう。
本当に。大事なのは元気よく挨拶することと、
そう。
自分の意見をも混ぜつつ、どう思いますかって会話のキャッチボールをすると、スムーズだよって言ったら、なるほど。なんか頑張れそうな気がしてきましたって言ってくれたんで、ちょっと私は安心しました。
とにかくね、大事なのはね、挨拶してりゃ悪い印象は打たれないから、
まず、1にも2にも3にも4にも、とりあえず。
挨拶。もうとにかくおはようございます。
お
疲れ様でした。っていう感じ。それやってりゃね、大体評判良くなるから。
最低限。マイナスにはなんない。とりあえず。
なんだろう、すれ違った時、っていう感じだったら、もう本当に、うすとかだったら、何やこいつって思うから、とりあえず、ありがとうございますっていう感じで言ったけど、
もう、とりあえずって感じ
で。そう。だったらもう向こうも気分良くなるし、
特にその年代は、挨拶できるできない、結構、気にするタイプが多いので。
そう。僕、今、職場とか、今の職場とかは、結構やっぱいろんな業者さんとかが入って、すれ違ったりもするから、もう絶対挨拶するよね。挨拶しない奴はやっぱ評判悪くなるし、何やあいつみたいな感じになるし。お疲れ様です。ご苦労様です。みたいな感じで。
やっぱり困るみたいです。この間言ってたことと違うっていうのに一番戸惑うらしいです。
それはもうあるある。
もうでも、多いじゃないですか。
あるある。
多いじゃないですか。そういう人も多いんで、真面目に取っちゃうらしいんです。何でも聞いてって言われたから、何でも聞いたら、あなたの意見はないのと言われると。
自分で考えろとか言われるんだよね。いや、もう本当に理不尽なんだけど、それを、なんか、抱えないで別の人と相談して、
そうですね。
一人でやると、ちょっと、なんか中間なり上の立場の人に言うと、なんとなく解決できたりもするし、そのまま、ああ、もうなんだろう、この人はこういう人なんだなっていうので、なーなーで流すっていう感じ。僕も言いますから、やっぱ年配の人とかは、融通聞かない人多いから。
さっき言ってたことと違うやんとか、
違う。
多いですから。
多い。
普通ですから。でも、やっぱり今の子っていうのもおかしいですけど、その、コロナ前もですけど、コロナ後から特に、コロナ中ぐらいから特に、全部言葉を真面目に受け取るんですよ。
それはもう真面目に
受け取っちゃうから、何でも聞いてねと言われたら、0から100まで全部聞くんですよ。
そっか、このパターンとかっていう感じで。
全部聞くんですよ。でも、何でも聞いてねと言われたから、聞かなきゃいけないと思って何でも聞くんですよ。
なるほど、そういうことね。はい。
まあでも相手からしたらそういうことじゃないんだから、分からなかったり迷ったことがあったら何でも聞いてねっていう、その、省いちゃうんで、その世代の人ってそこを。
まあそうだね。とりあえずなんだろうね、失敗したくないっていう、スタートから失敗したくないから、多分前情報を全部入れたがあるんだろうけど。
まあそれもやっぱり情報がいっぱいあるんで、入れられる分そう思っちゃうんだろうなと思うんですけど。
文字情報なり、僕もね、それ前、なんか結構やっぱ失敗したくない派だったから、やっぱなんか1から10までとりあえず情報とかやるんだけど、100分は一見にしかずなんだよね。本当に。見ないとわかんないから、これだって、で、実際にやってみて、こういうことなっていうところで、で、その時に浮かんできた疑問をその時に聞きゃいいから、事前はある程度でいいんだよ。大丈夫そうって、ある程度向こうが言われたことに、大丈夫そうって言われた時に、やっぱ一番いい開始っていうか自分の中でいいな、とりあえずあと現場見てっていう、とりあえずちょっと実際やってみて、その時にまた疑問浮かんだらっていう感じ いくら聞いたって疑問なんて、想定とか、何をやるかもわかんないから、うん、どういう想定が起こるかもわかんないからね。
予定通りに行くことの方が少ないですからね。
そうそうそう。だからその際、これどういう意味ですかとか、なんかその時じゃないとわかんないから、まずやってみる。
ね、
聞くのは最低限。相手の情報とかを聞いて、ある程度メモとかしといて、そこで実際に現場とかその場に行って、はいはい、ああ、こういうことねっていう。で、その中で動きながら、あれっていう時がたまにあるから、で、その時はこれどうやるんですかみたいな。で、そこで教えてくれればいいんだけども、なんか時々ね、やっぱね、上の人たちとか、なんでできないのとか言うの、教えてないっつうの。
この間やったよね、多分それは別の人ですって思ってても、そこは一瞬、あ、すいません、もう一度いいですかって言うと、うん、とりあえずその場は丸く収まります。
そうそう、なんかそこら辺もなんか言った言わないの議論って本当に水かけ論だから、もう時間の言った言わないで喧嘩するより、あ、すいません、忘れてましたでちょうどいいんだよね。
うん、
こっちのミスぐらいでストやっとけばっていう、どうせ向こうもミス認めないから。
どうせ認めないですから。
認めない、認めない。
そういう言い方をする人は全く認めないですから。じゃあ、もう絶対に認めないですから。
で、じゃあ、そこで喧嘩したいのかって言ったら、そうじゃないじゃない、うん。もう空気悪いところで仕事したくないし、そこ仕事辞めたいんだったら、もう喧嘩して辞めりゃいいしっていう。うんうん、
一番でも悪いのが、そこで何も言わずに黙ってるのが、一番悪循環です。そういう言い方をする人たちって、今度は、お前何黙ってんだってなりますから。
そうそうそうそうそう。本当にね。
どういうこっちゃってなりますけど。
もうなんか
難しい。
だから難しい。だから まあそういう、確かにわかるよ。理論的にはね、うん、口答えとかじゃないけれども、なんか正したいっていう気持ちはあるんだけども、世の中そんな単純じゃないんだよっていう。じゃあそうなったら誰が正しいのか正しくないのかっていう議論になっちゃうし、そのジャッジって誰がやるのって話になると裁判じゃないんだから、
本当にそういうのに関しては適当に流していいと思います、
うん、でどうしても嫌だったら辞めりゃいいし、別の職場って本当に、うん、仕事とか思うけども、うん、まあこういう僕らとかはいろんな一期一会の仕事じゃない、うんうん、
はいはいはい、
で、その時に思うけど、やっぱ人脈とかそこら辺の人って当たり外れ結構あるから。
ありますね。
いい人はいいし、そこで繋がるし、うん、合わない人はとことん合わないから。
うん、もうでもそれは相手が悪いか自分が悪いかっていうよりはもう相性の問題なんです。
相性、本当に。で、そこは運なんですよ。本当人脈とかもそうなんですけども。だから本当に、なんだろう、その上司ガチャじゃないけど、人脈ガチャというか、
職場ってそんなの。合わない人いますからね。
そう、だから職場とかでもここ決めた、じゃあ収入とかで決めたっていうよりは、うん、僕一番、やっぱ重要するのは誰が勤めてるか、どういう人がいるかなんだよね。はいはい、だったらもうそこで、うまくいくかいかないか。うん、で、その時に、やっぱ体力的なのまでいいけども、メンタル的にやると治んないから。
そうなんですよね。
そうなってくるとそこどう避けるかっていう。
うんうん、
だからよくな、石の上にも3年なんていう、昔の言葉ありますけれども、うん、今そんな職もないし、
うん、
多様性じゃないけどもね、うん、とにかくやっぱそのメンタル系のところが明らかになってきたし、うんうん、だからそこら辺で甘えとかじゃなくなってきたんで、うんうん、やっぱその、自分の身で、しかもメンタルやると薬ないですから、
うん、本当に
傷薬じゃないです。和らげる薬はあるんですけども、うん、治す薬ないんで、で、
それ。完治はほぼ無理と思っていただいて。
無理。僕も何回か打つやってるけど、うん、やってる。やってるけども、本当に無理なんで、あれ。
あ、
一回何回かやってるけども、はいはい、気分の問題じゃないですよ。うん、何も考えられなくなるんで。
うん、
あれなった時に、なんだろう、メンタルってここまで肉体に影響を及ぼすんだっていう感じになるから、うん、あれはね、本当になった人じゃないとわかんないし、なった人に甘えとか肝とか言ったらぶっ飛ばそうと思う、本当に。じゃあお前鳴らしたのかと思うから。
まあ、ただ、だからといって、すべて投げていいわけではないですよね。
そう、うん。
最低限の責任感を持ちつつ、優先すべきことが何か。
うん。で、その中で、まあ、無理なところは無理って思えばいいし、うん、どうしても、周りの人がやってるからっていうのもあるんだけど、うん、十人十色だから、うん、そこにあなたが合わなかったっていうパターンもあるから、うん、
ありますね。
でも逆にあなたができるパターン、あなたしかできないパターンもあるから、うん、じゃあそこは何やりたいのとできるのってまた別だから、
うん、別ですね。
そこら辺なんかちょっと考えてみてらいいんかなとは思ったりもするんだけど、
う
ん、ね、
あなたの代わりはいるっていう言葉はですね、負の意味ではないので、
そう、
あなたが休んでもちゃんとフォローするから大丈夫よって意味なので。
あ、それ悩んでる人いんだ、やっぱ。
やっぱりなんかこう、それはそれで傷つく。真面目に負に取っちゃう人は傷ついちゃうみたいです。
ああ、あなたの代わりは。
あなたの代わりはいるって言ったら、じゃあ私いらない人間なのか。そういう意味ではないんですよ。
そう
あれは、あなたが休んでもフォローはするから。
フォローはできるから、
無理はしないでっていう。
こっちがちょっと多少仕事は増えるけど、うん、できないことはないから、うん、でもきついのはきついからいつはいてよっていう感じ、うん、だから、うん、うちの職場もさっきもね、あの確定申告の時に僕もちょっと有給取らせてもらったけど、はいはいはい、まあ、確実に誰かの仕事は増えてるわけだから、うん、仕事量は、うん、申し訳ないって思いながら、ちょっと取った
りも、うん、まあ、その時は自分が代わりにできる時にやればいいです。
そうそうそう。逆に、来週の祝日の時はちょっと休むって宣言されてるんで、その時は僕はさすがに休めない、
う
ん、
そうですね。持ちつ持たれつな感じ。
持つに持たれつ。だから、僕は職場の人たちの社員さんとかとは、よく言うんだけど、はいはい、すいません、休ませてもらって、いや、いいのよって。で、お互い言ってんだよ。だってね、ここで否定すると俺が休めなくなる
わかります。ね。あまり、
自分
のって言うと必ず返ってきますから。
ひどい言葉ってのは自分に返ってきます。因果応報ってこういうことよね。
本当に。
だから常に、情けは人のためならずじゃないけど、うん、その相手の対しての優しさは自分にも返ってきます。うん、自分の、言って、なんだろう、その、申し訳なさっていうのは相手の優しさに返してあげれば、うん、うまく回りますから。
本当に。もう言う通りでございますよ。悪いことは必ず返ってきますからね。
うん、そうそうそうそう。
だからいいことも巡り巡って遠くから返ってきますから。
そうそう。だから本当に気をつけないといけないよっていう。
気をつけないといけませ
んよ。だから皆さんもなんかちょっと、うん、あんまし気負わずに、なんか新生活の話になっちゃいましたけども。
うん、もうせっかくなんで、4月多分不安に思ってる方々もいることでしょう。
そうだね。研修とか今僕が入ってる、今清掃業だけど清掃業とかもなんかやっぱオフィスビルだから、はいはい、やっぱ新卒とかの、うん、やっぱなんかいろんな説明会やってる形跡があるんだよ、やっぱね。
働いてる人に聞いたのは、うん、100% で持っていこうとするなっていう話を聞きました。
ああ、そうだね、う
ん、
もう。
なんか、特に、こう、新人さんとか頑張りすぎちゃって、もう、完璧にしてから、確認しに行こう、うん、渡しに行こうってするから、後々自分の首を絞めることになりますので。
あとちょっとミスとかも、うん、ちょっとすいませんって報告しづらいって、うん、あ、そうそう。
しづらい空気にもなったり。
そう。言わなきゃ、そう。あと大切なのはよく言われるほうれん草ね。うん。ほうれん草、これ本当に大事だから。
大事ですよ。
やっぱ隠蔽したがるのに怒られると思うんだけども、うん、必ず覚えておいてほしいのは、うん、人って必ずミスはすんのよ。
します
よ。ミスしないやつなんていないんだから。
いませんよ。
ミスしないっていうのはミスをごまかしてるだけだから、うん、絶対にミスはすんのよ。例えば、あとはフォローできるかっていうところもあるんだけど、うん、まずそこら辺のミスがどの程度のレベルなのかっていうのが自分ではわかんないから、うんうん、
確かに。
で、必ずそのフォローをするシステムっていうのはできてるはずだから、うん、会社とかはね、うんうん、よっぽど、できてないところはブラックだからやめた方がいいから。
確かに。もうできてないところは今すぐやめてもらい
たい。じゃあもう、お前が何とかしろなんて言われた日にはもうそこはそこブラックなんで、そこ絶対やめた方がいいんですよ。なんだけども、うんうん、必ず、会社がフォローして、会社がちゃんと損害被るようになってるから、うん、で、そこら辺のシステム完全にできてるんで、あとは、
う
ん。
そうですね。
うん、そう、報告、連絡、相談。うんうんうん、必ず、できた人になんかちょっとなんかおかしなことがあったら、これちょっとどうしましょうとか、うんうん、必ず自分の判断で、新人の時はね、うん、自分の判断でやらない。経験とか積んでたらわかるんだけども、うん、そこで、ちょっとでもちょっと怒ったらすいませんって言って連絡して、ここどういう判断でしょうかっていうのでやって、うん、その人、社員さんとかでもその人でもわかんなかったらまた上の人に聞くしっていう感じで。
必ずこう、ちゃんと連携取れてます
ね。そうそう、連携。で、責任者が、ちゃんと判断をしたっていう証拠がないと、うん、じゃあこの時に後々問題になった時に誰がこの判断したんだって言った時に、うん、下のやつが判断したらもう全部怒られるから。
そうですね。
なんだけど、上の人が判断したんだって言ったら、もうそれはもう会社の判断になるから、うん、じゃあ会社が対応したから、自分のミスっていうよりはね、うん、会社が言ったからっていうことになるから。
ほうれん草したかどうかによって責任の場所が変わってきますからね。
そうそうそう。必ずこれはやるように。うん、だからまあ、普段から、さっきも、冒頭に言ったけど、挨拶もそうなの、うん。挨拶をしとくと人間関係良くなるから、人間関係良くなるとほうれん草しやすくなるから。
あ、そうですね。相談しやすいって、ね、
そうそうそう。挨拶してません。めったに喋らないとか、挨拶とかしないやつが急に、すいませんってなっちゃうじゃない。
うん。
なんだか挨拶して、今日も元気だなっていうかね、なんか世間話するようになって、ちょっとほうれん草とかもなんか気軽にやりやすくなる。うちのオフィスビルなんて結構トラブル多いから、ビル自体が古いから、
古いし大きいですしね。
セキュリティ関係でいろいろちょっと問題が起こったりもするのね。で、その時にやっぱその連絡とかって、すいません、ちょっとなんかここでちょっと異常が起こってるんでって呼んで、なんかちょっと社員さんとかで判断できなかったら、ちょっとそのビルの、なんだろう、防災センターみたいなところから連絡して、なんかいろいろ判断とかやって、どこに責任の所在があるのかっていうところで確実にやっていくんで。自分の判断ではやらないっていう。うん
小さいことでも気になったら聞いてみてください。
そうそうそうそう、
大丈夫ですよ、そんなんで怒る人いませんから。
そう、怒ったところはやめな。
またちょっと違うか、相手の虫の居所が悪かったっていう、そうそう、もうそれは不運です、それも事故です。
虫の居所悪いやついるね、いるいる。
いやでもこれも必ずしもその人が悪いかというと、なんともなんとも言えないとこなので。
そう、なんか機嫌悪いとか、だから僕は常にそこはやらないようにはしてる。だからもう職場とかでね、結構気づかれするのそこなんだよね。
そうですね、確かに。
こういう職業とかっていうか、声優業とか役者業とかやってると、うん、なんか相手の感情に結構敏感になったりしない？なんか、あ、この人なんか何考えてるんだか、今怒ってんなとか笑ってんなとか、あ、こいつ今機嫌悪いなっていう時は、
空気を無意識に読んでしまう
と。読むね。だって、勝手なことできないじゃん。だって相手の連携でアドリブとかもあったりもするから、うん、相手の連携とかでなんか、空気察して、あ、今これねっていう。はいはいはい、ところとかもあったりもするときに、こういう職やってるとそこら辺の感覚が敏感になっちゃって疲れんだよね。
それもあるかもしれないですね。
あるよ、なんか、あ、今この人送ってんなみたいな感じで、ちょっと空気悪くなりそうとか、まあまあまあまあまあ、まあ、みたいな感じで、
ドゥドゥドゥドゥ、
なんか本当にあれ疲れる。
そう、それはそれで疲れますけどね。
え、な、何、声優ってや、あ、闇、闇、闇でしょうか。闇、でも今最近そんなこともないんじゃない。
声優が闇っていうよりは、まあ、どこの業界にも闇はあるかなという、まあまあ、イメージではありますけどね。
まあ、普通にはやってるだろうし、まあ、でも本当にやってみてたらわかるけども、やっぱ、お気に入りとか、それ会社でもそうでしょ？なんかお気に入りの人たちがどんどん仕事やって出世していくっていうのは、うん、そこら辺だ、普通の会社とあんま変わんないなと思ったりもするし、だからそこら辺の、闇というか、まあ、本当に、お気に入り、うん、そこら辺ってやっぱ相性じゃない。さ、冒頭にも言ったけども。
まあやっぱり対人なんだなと、どの業界に行っても対人だなとは思いますよ。
実力うんぬんじゃないけど、仕事してて楽しいかって、うん、でもこれね、ほんとスタッフさんも言うのやっぱ、うんうん、この人とやると楽しいっていうのと、この人は超めんどくさいっていう、なんか愚痴とかも聞いたりするのやっぱ、なんかやっぱ急激に売れたりするとすっげえ態度悪いやつがいるっていう話とか、で、そういうやつは仕事はしてんだけど、うん、で、裏ではすっごい嫌われてるから、やっぱ消えていくんだよね。
やっぱり、必ず自分に帰ってくるっていうことだけをですね、そうそう、心に秘めつつ。
だから本当に常に、うん、スタッフさんだろうが、うん、役者さんだろうが、スタッフさんにも、本当に常に感謝。うん、いつも感謝。ありがとうございます。
わざとらしい。
いや、
わざとらしいよ。いや、
本当に。
まあ、でもわかります。言いたいことわかりますよ。
声優さんとかで、うん、まあ、本当、もともとは役者さんじゃないですか、うん。役者さんとかもそうなんだけど、やっぱ下積みとかあって、うんうんうんうん、で、どんどんやって、いろんな人の助けがありながら作品って作られてんだっていうのを、だんだん認識するには下積みとかでいろんなことをお手伝いしながら。うんうん、なんだけども、パッと出てそこ知らない時あるんだよね。一時ひどかったのが、やっぱニコ生とか結構ひどかったの。ニコ生とか、なんかネット上の有名人。
こうなんて言うんですかね。井の中の蛙
っていう感じ。あれね、僕もなんか違う名前でやった時に、なんかそっち系でなんか別の仕事とか、ボイスドラマとか出た時もあったんだけど、
はい、
まあ、態度悪いなと思ったよ。怖っと思ったもん。
ちなみにその方は今、
でもなんかちょこちょこニコ生、ニコニコからなんか YouTube とかなんかいろんなところ行ってるみたいだけども、まあそこそこはいるっぽいね。
ずぶとく生きてらっしゃる感じ
で。ファンはついてるから、ファンはついてるからそうなんだけども、やっぱその、態度が大物女優だなと思った。女優とか大物大俳優とかの感じ。
はい。
まあ普段から、なんかそういう感じ、まあなんかね、やっぱドラマとかのイメージなのかもしれないけども、私は選ばれたのよとか、僕は選ばれたんだぞっていう感じなんだろうけど、あれ確実に嫌われるから、やめといた方がいいんだよ、本当に。
まあ最低限。そうそう、最低限やっていきましょう。
だから本当に売れるっていうか、本当にこまめに仕事取られるっていう人は、人柄として好かれてるパターン多いから、で、ある程度の実力あればっていうところもあるから、
はいはいはい、
特出した本当にオンリーワンだったら呼ばれるけども、
うん、
でもその人も態度悪いってことないからね、やっぱね、そういう業界とか。
最低限もちろん何かちゃんとしてるから。
そうそう、だからそういうところもあるから、
うん、
あんまし普通の会社と変わらんなって最近は思った。なんかやっぱこの業界入った時、
うん、
特別感とか、あったけども、うん、まあ並行して、今働いてるじゃないですか。
はいはいはいはい、
変わらんと思った、本当に。
人付き合いやないかと。
人付き合い、本当に。だから。
どこに行っても人付き合いやないかと。
あとはまあ自分の好きなことをできるし、自分の実力っていうか、それが発揮できる場っていうところがあるから、
うん
うん、まあ普通の仕事よりなんかあのやりがいがある。やりがい搾取ではないけども、本当になんか本当に楽しいし、それが結果として、
うん、
あの仕事量とか、はいはい、あの仕事の結果とか、あとギャランティーにつながってくるから、まあやってて楽しいんだよね。
う
ん、
そうですね、まあ。絶対進めないですけどね。
まあ進めない進めない。あの収入に関しては本当にないから。
絶対進めないですよ。
ああ
楽しいのじゃあやろうかな。やめなさい。絶対にやめなさいって言いますよ。
だから本当に、なんだろうね、よく声優さんとか、それこそ以前大塚明夫さんも本出されてた、
はいはいはい、
声優だけな、ね、声優魂だとかな、なんかそういう本とかでやってたけど、はいはい、声優さんやりたいんだったら、はい、とにかく、もう何に変えても芝居とかが好きとか、うん、そういう探求とかが好きとか、うん、まあ僕はなんかクリエイト系が好きなんだなって最近自覚したの。うんうんうん、なんかやめられないんだけども、
はいはいはいはい、
やっぱこういう、こういうところの芝居とかで作品作るのが大好きなんだなって思ったの。うんうん、なんでやめられないんだろうと思ったんだけど、うんうん、そこにやってるから、いくらギャラ低かろうがやんのよ、ずっと。
はいはいはい、はい。
なんだけども、大体やめる人って、人気が欲しいんだ。チヤホヤされたいっていう。
そうですね。
ってなってくんだけど、チヤホヤとギャランティーが合わないから。
まあ。どう頑張ってもあそこは合わないですからね。
合わない合わない。うん、よっぽど集中したりとか、うん、あとは印税系とかテレビ系、アニメとかだけだと本当に金にならんし。
今特にそうでしょうね。
もう本当にまあランク上がっていくのはあるんだけど、ランク上がってったら逆に仕事量減るから。
今は特にそうでしょうね。
そうそうそう。特に、前とかだったらもうちょっとね、それこそ予算あったけども、うんうんうん、今、どんどんどんどん金なくなってるから。
なんか、だから、あんまり、一昔前の声優ブームの時ほど、アニメの声優さんの固定が減ってきたなって印象が。
まあね、
あるかもしれないです。
まあ本当に、なんだろう、冒険できなくなった。売り出せなくなっちゃったから、やっぱりどこで使ってるキャストもほぼ一緒でしょ。うんうん、工程とかで、
うん。
この監督さんだったらこの感じっていう。
うんうんうん、
正直コスパ重視なんだよ、今。
うん、
探すのもめんどいから。だからもうある程度喋らしときゃ。
ま
あ、なんか大体そんないろんなアニメとかもあるじゃない。
はいはいはい。
タイプ変わらんでしょ、主人公のタイプとか。
あ
ヒロインのタイプとかって。
何系の主人公なのかみたいな。
そうそう、熱血系なのか、なんかクール系なのか、はい、無自覚系なのか。大体そんな、大体片手で数えられるぐらいのパターンしかないのよ。
すごい辛辣。まあはい。
うん。だから、誰やってもあんまし変わらんしっていう。
言い方ですよ。
っていう感じなの、本当に。
言い方ですよ。でもそう、まあ、
作品とかで、それで、なんか、うん、タイミングによってヒットしたりしなかったりっていうところもあったりもするから、うんうん、いろんな要素絡むから、
うん、
誰使ったら売れるっていうものでもないんだなって今分かり出したの。声優さんって。
そうかもしれないですね。
どんな人気声優とか、うん、こんな豪華声優がってやってても売れないもんは売れないから、タイミングが合わなかったりとか、その作品とかもあったりもするし。うん
はいはいはい、
だからそういうの分かってきちゃったから、そこで、うん、まあ、爆地っていうか、とりあえず数打って、当たりゃいいやっていう感じになってんだ、今。
よし、当たった、じゃあ次行こうみたいな。
そうそうそう。
押していく感じですかね。
そんな方だ、今、鬼滅だったりとか、うんうん、さっきビロちゃんが前言ってたマッシュルもそうだし、
はいはいはいはい、
そんな感じ。あれもそうだから、なんか意外になんか注目されてなかったのがドーンって来たりもするから。
そうですね。何がこう、いわゆる今で言うバズる、何がバズるのかちょっと本当に。
わかんないから。
わからない状態ですね。
わかってたらすごいよ。本当に。でもそこができないから、うんうん、まあとりあえずコスパを、コストを下げて、うん、その時で当たったところで回収っていう方式になってるからね。うんう
んうん、
なかなか、うん、そういう業界になってるからね、今もう。
なかなか。
いや、一時、まあ、本当にバブルじゃないけども、うん、昔、
声優バブル
2000年代初期ぐらいまではまだちょっとね、冒険してたかなっていう感じ。新人さんバンバン出してたから。
2000年代初と、そうですね、それくらいの時ってなんか、私まだ見てる側です。
そう、見てる側だったと思うし、ビローちゃんとかも。だんだんちょっと空気変わったのが、声優アワードやり出してからだ。声優アワード出して、なんかスター作ろうとしだした時があったの。
はいはいはいはい、
そっからちょっとガクンって変わったね。
あれって、
うん、
いつから始まりました？なんか、気づいたらあったんですけど。
2006年か7年ぐらいなの、始まったのが。
あ、そうなんですね。
で、そっから声優の枠組み変わっちゃって、
はいはいはいはい、
それまでは、なんだろうね、とりあえずなんか出してっていうか、新人さん出して、うんうん、とりあえずなんか売っていこうっていう感じにしてたんだけども、
はいはい、
なんか何が原因かがわかんないんだけど、なんとなく、あの時期ってアニメがちょっとブームになりだして、
はいはい、
アニメ界がごちゃごちゃしだした時期があったの。2000年代初期って。
2000年代初期の
何が来たかっていうと、はい、あの芸能人、普通の俳優とかアイドルが声優やりだしたの。吉本芸人とか、
はいはいはいはいはい、
あそこら辺がなんかアニメ儲かるらしいぞみたいな、はいはいはい、アニメがブームだぞ、儲かるかもしんないぞみたいな感じでどんどん来ちゃって、声優さんとかもそこら辺でごちゃごちゃになってって、あの取り合いになっちゃったのね、ファンとかを。でそうなった時にまあその仕事とか売れるとかもなくなったし、話題とかもそんなタレント使ったってそんな売れないっていうのが分かってきて、じゃあなんかなんて言うんだろうね、方式としてはその俳優さんとか、うん、あともうスター作ろうみたいな感じ。
はいはいはい、はい。
なんか売れる、とりあえず売って、その中で売れたやつを売れていこうっていうんじゃなくて、うん、スター作っちゃおうな形になった。
先に、
そうそう、
こいつ名前出しちゃおうみたいな。
こいつはすごいんだぞっていうやつを、うんうん、立てて、うんうん、そっからそれをスター選手として、うんうん、注目っていう感じにしていく方式になってたなっていう感じになった。僕が旗から見てるとそんな感じ。それまでは結構冒険してたの。なんか、いろんな人の番人にもチャンスあったけども、うん、なんかそこら辺だと確実性がなくなったし、事務所的にも看板がなくなっちゃうわけよ。
うんうんうん、
だったらもう看板作った方が、利益率高いっていう、この人が今この事務所支えてますみたいな、うんうんうんうん、すっごい人いますみたいな感じになってくると、はいはいはい、事務所的にも力が強くなるし、うん、冒険をする余裕がなくなっちゃったっていう感じ。この人スターなんですよっていう、スターかどうかわかんないけども、はいはい、とりあえず看板作っとけば、かなり、なんか売り、ね、売りができるから。
やりやすいというか、まあ、指針ができ
る。指針ができる。だから、分かっちゃったのはブランドだって、
うん、ブランドだ。
っていうのが分かってきたのは多分2006、7年ぐらい。で、そっからもずっと来てんだけど、でもそうなってくると、まあ、マンネリにはなるよねっていうの。
まあそうですね。
あんまし変わんなくなるし、うん、作品とかも大体いろんな世の中のクリエイト作品もそんな感じじゃない。この漫画がすごいとか、うん、このアニメがすごいっていうブランドを、うんうん、ブランドを作って、じゃあこの人すごいんだみたいな。まあみんなが多分探す余力もなくなってきたんだと思うんだけど。
多いですからね。
そうそうそう。エンタメが増えちゃったから。
はいはいはいはい、
で、そうなってくると、もうそういうブランド主義になっちゃって、うんうん、みんなも、あんまし考えなくなってくるんだよね、そうなってくると。何がいいんだろう、あ、これ押されてるからいいんだっていう感じになってくる。うんうんうん、でもその中でたまにバズるのは本当にいいもんなんだろうな。
まあそうですね、そうそう、確かに。
なんだかんだ言ってみんなが共感っていうか、一緒になんかその、うんうん、楽しめる作品っていうのが、はいはい、一番売れたりもするし、それってやっぱタイミングなんだよね、時間帯とか。クソ忙しい時に、クソ、アニメとかも見ないんだろうけど、ちょうど多分いい時間とか、うんうんうんうん、いいタイミングで、さらに作画とか、ストーリー良かったら、それは売れるよねっていう。
なんか今のご時世にちょうどぴったり合ったやつが急にグッときますもんね。
そうそうそう、グッてくるっていう。マッシュルもそうだよ。マッシュルも。
あれもでも多分本当にタイミングが良かったんだなと思います。
僕もアニメ見たけども、まあ、鬼滅もそうなんだけど、はいはい、漫画はね、僕も当時リアルタイムで全部読んでたけど、はい、そこまででもないの。
なんか、鬼滅も最初は出てましたよね。
全然売れてなかった、あれは。
それこそアニメが始まる前に読んでる人がいて、あれ、わかんないですよ。私読んだことなかったんでわかんないですけど、あれ、大丈夫かなみたいな話をしてて。
そうそう、僕もリアルタイムで読んでて、うん、もう確実に打ち切り漫画だったから、あれは。
ならないかなって言ってたんで。
結構ね、序盤から中盤あたりにいた漫画なの。
うんうん、
ある時から急にちょっと人気出て、口コミで人気になったの、あれ。なんかファンの人たちがいろいろなんかまとめとか書かれてて、鬼滅ファンが盛り上げた感はある、はいはい、あれは。
とまたちょうどあったんでしょうね。
そうそう、
映像になった結果すごい。
映像美とかで。
マッチングしたって言いますもんね、あれ。
すごい、なんかぬるぬる動くとすごいと思っちゃう。ナルトもそうじゃない。ナルト、まあナルトももともと人気だったけど、はいはいはい、ナルトがアニメとかすごい動くし。
確かに。
あと黒バスとか。クロバスもぬるぬる動くし、なんだったら配球もそうだよ。
はいはいはい、
配球もあれだったらめちゃめちゃ動くから、かっこいいと思うし。で、その中で、マッシュルはそのタイプなの。マッシュルもバリバリ動くから。
確かに私、この偶然アニメ見始めたんですけど、漫画は読んでないんで何とも言えないんですけど、確かにあれ、漫画にすると逆に、どのカットをどういくのかなとは思いました。
漫画はね、超低コスパな漫画なの。だから、本当にギャグ漫画なんだよ、あれは。
はいはいはいはい、
なんかバーンってやるんだけど、あれアニメにするとこんなにかっこよく動くんだって僕は思った。
こう、動線になることで。そうそう。線じゃなくて動になることで。
すごいかっこよくあるんだけど、漫画だと結構ね、ギャグなの、本当に。線少ないから。
まあでもそうなりますよね、あれを。漫画にこう、置き換えるってなると。
そうそうそう。だからそこら辺のなんかうまい、なんか奇跡があったりして、売れる、うんうん、売れないってあったりするから、はいはい、でも、 あの、初めから狙うと、大体外すの。うん、あの、なんだろう、あの、こんだけのスタッフ揃えました。こんだけの制作やりました。うん、あの、作画何枚ま、何万枚作りましたって言っても、外すときは外すから。
外しますね。
大体、あの、何の作品かって大体バレちゃうんだけど。大体ね、あの、大風呂敷広げてる、あの、アニメは、大体ね、あの、リターン少ないから。
確かに。
そこまでいかないから。でも、あの、あの、クリエイターのすごいと、うん、あの、視聴者ファンのすごいって違うのよ、やっぱ、ね、俺たちこんなすごいことやってんだぜって言ってんだけど、うんうん、作ってんだぜって言うんだけど、うん、見てるからそこ気にしないのよ。
ちょっと需要と供給が合ってないんですよね。
そうそう。だからそこら辺とかの、はいはい、あの、差があるから狙っても、うん、あの、無理だって多分なんとなく分かってんだと思う。うんうん、だったらもうブランドで行くしっていう感じ。はいはいはい、あの、どんなに大作の漫画ってやってても、うん、対策の漫画をやるけどやればやるほど、担当すればするほど、ハードルって上がるんだよ、
うん。特に固定ファンのイメージがもう、そうそう、ありますからね。
僕の中でも今やっぱね、あの、すごいハードル高かったアニメが、うんうん、あの、作品の漫画がアニメになるっていうから、いや、これ多分無理だなと思ったら案の定だよ。あんましヒットしてないから。
ちょっとこれ放送では聞かないで、後で聞きます。
あ、そうだ、そうだ、それちょっと出さないように
して
んだけど。出さないようにしてんだけど、いまいちなんだよね、うん。あの、面白いのは面白いんだけど、うん、あれ、なんかね、その、なんだろう、あの、漫画とかで言うところも、ここまで我慢して見てっていう作品なの。
あー、はい。
だから、あの、言ってみりゃ、推しの子作戦をやんなきゃいけない作品だったんだけど、普通にやっちゃったから、推しの子は、あの、1話目が90分でしょ、
はあはあは
あ、でもあれを毎回30分で3話でやったら多分1、2話で切るでしょ。うん、1話であそこでやって、僕も、うん、ああって思ったから、僕も作品知らなかったけど、あれから、おおって思って、引っ張って全部見ちゃった。
組み方ってありますからね。
そうそう。だからここまで見たら面白いんだよっていう、うん、そのハードル、助走が長い作品でも面白いんだけど、うん、この、助走を乗り切らせるにはどうするかっていうところまで、うんうん、あの、戦略考えないといけないんだよ、うん、今はね。
かといって助走をピッて切ったら、それはそれで面白くないのよっていうところありますからね。
そうそうそう。だからそこに展開、あの、もう本当にいきなりインパクトある作品やって、うん、後で助走をちょっと、あの、回想でやる。ま、あの、窓紛方式だね。
ああ、はいはいはい。
窓紛とかも第1話が大戦闘やってたから、で、そこからまた昔に戻ったっていうかね、過去に戻ったのか。あの、普通の、そう、日常になったりっていうところで、まず第1話で掴むっていう、ことをなんかいろいろ戦略考えないと今いけないんだけど、ただ作りゃいいって思ってる人もいるから結構ね。うん、
まだいるぞ。
まだいる。あ、そこら辺はちょっとファン、アニメファンとしては見てて、うん、なんでだよって思う時あんの。俺を企画会議に出せ。
出た。俺を企画会議に出せ。パワーワードすぎます。
一般人が何言ってんだっていう。
落ち着けと。
って思ったりもするの、はいはい、ファンとしてもねっていうところなんだけど、うんうん、クリエイターのプライドも多分あるだろうから、うん、絶対聞き入れないだろうけど、
うん、そうですね、う
ん、だからあの人たちは多分面白いと思って作ってるから、うん、から面白いっていうかいいものはできてんだけど、いいものはできてんだけど、そこに行くまでが長いんだって
。もう絶対見るって心に決めて見る人ならまだしも、
そうそう、だからマーケティングをちゃんとやんないと、うん、今のその需要って何なんだろうとか、うん、今みんなもやっぱ金ないし時間ないしっていう、うん、でその中で何をやったらいいんだろうって、うん、とりあえずなんか作りゃいいやみたいな感じ、うん、まあでもそれやんないと生きていけないからね、アニメ化とかもどんどん作品作んないといけないから、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、っていうところもあるから、そこでヒット、まあヒットしたところでアニメーターは儲かんないんだけど、儲かるのはソフト会社だから、
うんうんうん、難しいところですね。
そこら辺がちょっと難しいね、今そこで、いや、いろいろインボイスで問題になってるから、うんうん、インボイスは言ってみりゃ、下請けがもろに来ちゃうから、うんうん、で、下請けの人たちがもう生きていけない。でも、アニメ業界って下請けが受けてるから、ほとんど作画とかもそうだけども。監督とかほんと上位、数名だから、
ね、
じゃあみんな監督になるよって、誰が作画すんだよって話になるから。
一人ではできないから作品なんだよと。
そう、で、その下の人たちがいるからこそ成り立ってる業界なのに、うん、その制度で下切り替え、切り捨てようとしてからアニメ業界ぶち切れて、今、うん、インボイス制度とか反対してんだから、団体作って。
難しいところですね。
ふざけんじゃねえよ、つって。だからそういうところもあったりもするから、うんうん、まあいろいろとなんか問題とかもあったりもするんだけどね、なんか。はい、まあそのアニメの話とかしてたかな。なんか面白い。声優の、
声優の闇とはでここまで語れますよ。でも一応ギュッとしましたから、ギュッと。うん、まあ、頑張ってギュッとした。
闇、どこまで、何を闇っていうかだもんね。うん、
目線によりますね。どの立場に立って闇というか。
まあ、なんだろう、お気に入りの人たちをひいきするのは、それはどこでもあるしなと思いながら、それひいきでしょって言ったら、まあ、人だしなって思っちゃうし、
ロボットだったらひいきはしないかもしれないけど、対人だしなっていうのはありますよね。
だって難しいじゃない。だって僕らの演技とかもそうなんだけど、好みってセンサー万別なのよ。
そうなんですよ。
じゃあ、点数どうつけんのってなってくると、みんな点数違うだろうから、
そうなんですよ、ね。
だからそれ責任取るのはやっぱ監督とかプロデューサーなのよ。プロデューサーが選んだから、プロデューサーが気に入ってるからっていうことで、まあ、兵器になるもそういうもんだし、でもそれでもなんか問題起こしたらそいつのせいになるから、
そうなん
です。ああ、じゃあ責任は取れよっていう話なのよ、逃げたらあかんよっていう。
好みは分かれますからね。
そうそう、だからそこ、だからスターとか、僕もやっぱ憧れてたけども、やっぱその、いろんな見方があるしね、なんか、どのジャンルでみたいな感じで。
確かに。
すげえなって思う人もいるし、ああ、普通だなって思う人もいるし。
普通を普通にできるのも、まあ、それはそれです
ごいことですからね。そうそうそう。だからそこをどうやっていくかっていうところもあるし、で、それが本人が危機感感じてんだったらまだいいんだけど、やっぱ消えていくんだよなって思っちゃうな。
そうですね。
不思議なもんで。
そうだな。
まあ、それ旗から見てないとわかんないんだ。うん。で、やっぱチヤホヤされてると、なんか自分ちょっと勘違いして問題を起こすんだ。
それが収集のつく問題だといいんですけどね。
あ、そこら辺の声優さんの闇じゃないんだけど、意識とかもちょっと改革しなきゃいけないんだね。やっぱ普通にタレントと変わんなくなっちゃってるし。
そうですね。
前々から言ったけど、僕は人目に出るのが嫌なんで。あれ、本当にやめてほしいんだけど、なんかタレントみたいなことやって、それをやるのが当たり前の空気は本当にやめてほしいんだ。なんか、だったら俺タレントになってるしって。俺は、それが嫌だから声優やってんだからっていう。
難しいところ。まあでも、役者で声優をやってる人もいるんで、そこはまあ、なんとも言えないですけどね。
そうそう、別に、声優が特別だとは思わないし、そこのジャンルで僕はこっちの方で活動したいからっていうだけなんで。いや、言ってね、あるじゃない。声優でやりたい人もいるし、舞台でやりたいっていう人もいるし。まあ、ある程度金になりゃいいやっていう感じで今やってるから。で、まあ、売れて仕事忙しくなったらそっちの方にシフトしていくよっていうだけだから。
うんうん、
今はそれないから。
今はもう悠々自適におしゃべりをしつつ。
おしゃべりしつつ、なんかいろんな仕事。
ガンプラで VTuber しつつ。
そうそうそう、ガンプラでやりつつ、あとちょこちょこ来る案件とかで自分の想像力を作って、やって採用されたらよっしゃって思うんですよ。
イエイってなるやつですね。
よっしゃって。だからなんて言うんだろうね、狙ったもんが狙った通りに行くところの、気持ちよさ。
はいはいはいはい。
いや、なんだろう、作詞じゃないけども、はい、やっぱ作っていくと、オーディションとかやっぱり原稿来るわけよ。
はいはいはい。
来るわけなんだけど、この時に、
はい、
それこそ発注元はどういう意図で作ってほしいのかな、イメージとかっていうのは、大体ね、簡単に書いたら、明るく読んでくださいとか。明るく爽やかにとか。
明るく爽やかに
って。そうそう、そんな、誰に対してどのぐらいの明るさの、はい、それでは皆さんっていう感じでやるのか、はい、皆さんこんにちはっていう感じの、どっちなんだろうっていう感じ
で。ミント的な爽やかさなのか。
とか、そうそう、センサーも明るいって言ってもどこまでが明るいのっていう。ハイテンションまで行って明るいなのか、普通になんかこんな感じで喋ってて明るいなのかっていう、暗いのはわかるじゃん。こいつは暗いなっていうのはわかるんだけど、明るさにもやっぱ何段階かあるから。
ありますね。
あれとかもわかる。だから数字化できないのよ。お兄とかもそうなんだけど。だからそういうので、なんか多分こんな感じだろうなって、で、いろいろ CM とかで、あって、ここの今何ジャンルとかあるじゃん。なんか医療系だったりとか機械系とか、どこで流すとかに分かるよ。学生とかで流すのか、説明会で流すのかとかいろいろあったりするんだけど、
はい、
じゃあその時を想像して、じゃあどういう感じで、どういう環境で、広さとかも考えるわけよ。
確かに。
広い会場で早口で喋ったって反響して聞こえないから。
何を言っとんねんくらいの気持ちもね。
そうそう。だからそのぐらいのちょっと想定して、はい、自分の喋るスピードとか今多分こんな感じで、このぐらいの広さだったらこんな感じの、このスピードでこんな感じで喋ったら多分入るなっていう感じでやってって、それで採用されるとよっしゃーと思うんですよ。楽しいね。
満喫してる。
でしょ。だから前はね、声優さんとかそれこそさっき言ってた新人さんの話なんだけど、はいはい、固定概念じゃないけど、なんか一生懸命真面目にちゃんと、いい、きっちりやりゃいいと思っちゃってたんだけど、もうそれとかもう
飛び越えたね。
飛び越えたね。はい、そんなことやってても面白くないっていう。
まだちょっと抗ってる。
いやでもあれ
は。足りないな。
いやでも本当そうなる。そのうちになるから。
本当ですか？
いろんな人とね、うん、それこそ、ミロちゃんだってそれこそはいろいろコミュ力あんだから。
そうですね。ソースでもおかしいな。
制作人とかの話めっちゃ面白いから。僕よく音響監督さんの話とか気に入ってたりしてたから、たまにその。
いいですね。
なんかのカフェとかって、はいはい、なんかツイッターとかで見たりするの。なんかどこどこでなんかトークショーやるみたいな感じで。
そんなふわっと、ふわってやってるんですね。
やってるやってる。渋谷とか、ロフト。とかなんかそういうとこでなんかカフェとかでやってたりもするから、そういうとこ話聞きに行くとめっちゃ面白いな。そのスタッフさん、はい、音響さん側のや視点ってどういうのなんだと、うんうんうん、でそこでやっぱ僕あ間違ってたんだとか、あこれ合ってたんだっていうのは分かったし、やっぱ何に関してもきっちりやるのは当たり前だから、うん、何がって言ったらやっぱ見る人がいるし、見る人はどうやったら見るかって言ったら面白かったら見るの。
そうですね。
面白かったりとかなんかおって思わせる、うん、そこを見つけなきゃいけないのよ。
引っかかる何かを見つけなきゃいけない
って
こと
ですね。きっちり読むんだったら、今だったらもう AI も発達しちゃったから AI に読ませりゃいいのよ、本当に。ナレーションとか、ボイスロイドとか今できちゃってるから。
綺麗なナレーションになっても、機械にができちゃいますからね。
それができないことをやってやろうって思っちゃうの。
確かに。技術が発達した今。そうそ
う、やれるもんならやってみろって言わないや
つ。負けるぞ、こっちはぐらいの。
そう。挑戦、俺の読み方挑戦きついぞっていう、やれるもんなら
やってみろと。
そうそう。だってそうじゃない、なんか今いろんないい声、いい声っていうのはなんかなんかイケボとかもあったりするけど、うんうん、あれ結構再現しやすいのね、はいはい、声とかの結構ストレートな感じだけども、うんうんうん、はいとかになってそれこそ今でこそ千葉茂さんとか無理でしょ。ね、あの感じとかなんか今だったら、さあ今回も始まりました声優活動応援バラエティコーンターみたいな感じでやるじゃん。なんか本当ハイテンションとかを AI でやれてると多分きついと思うよ。
確かに逆になんですけど、ちょっと棒読みになっちゃいそうですよね。
そうそう、だから今だったら、今回も始まりました、声優活動応援バラエティー、コエンタ、うん。これをやったら多分 AI でも真似されちゃう
の。なんだったら AI の方、綺麗に読むかもしれないですね。
読む。
綺麗という点で言えば。
でも本当にね、これ今 AI じゃないけど、ボイスソフトで読ませてになって一発でバレるんだよ。やっぱ今、ナレーションソフトとか結構、この人の声聞くなと思ったら、ソフトだったりするんだけど。
あ、道理で噛まないと思ったっていう時ありますよね。
そうそう、なんか、綺麗に読むんだけども、やっぱね、呼吸とかがないんだよ。一発でバレるね、あれ。
そうですね。確かになんかこの人すんごい勢いで喋ってるけど、どこで息継ぎしてんだろうみたいな人。そうそう、
なんか結構たったでも、今回も始まりました。声優活動応援バラエティー、講演会。こんな感じの読み方ですもん。
途中であれ聞いてると眠くなる
んだよな。そうそう、すごいなんか大変な喋りになるから、文字は読んでんだけど、うん、聞いてて面白くないんだよ。はいはい、やっぱね、まあ。
情報入れるだけなら楽かもしれないですけどね。
そうそうそう。だからそういうところで、なんか自分の特色、うんうん、何やっていきゃいいんだろうみたいな感じで。イケボっていうのもあるんだけども、うん、イケボジャンルなんて今もうやっぱなんだろう、やり方分かっちゃったから、もうみんなできちゃうからね。
確かに。
うん。だそこら辺はできて当たり前っていう、うん、そこを売りにするよりは、やっぱ何が面白いんだろうっていう。うん、なんか、ここだけは負けねえっていうところ。だから僕はライバーとかやってるのに、はい、他の人たちやっぱ、上手いのよ、喋りとか。
うん、
上手いんだけど、僕そこできないから。
喋りは、
たまに得意じゃないと。じゃあ何やんだガンプラって。
じゃあガンプラってでもなかなか。
ここ、うちに来るや、ガンプラ見れんぞっていうのをやってんのよ。
声優。
まあそうだけど、声優。
ガンプラの人みたいになってる。
まあ声優もね、まあ今、なんか名前とか、まあ出ない作品とか結構多いから、はい、仕事とか、うんうんうん。だって僕今、納品してるけど、どこで流れてるかわかんねえんだ、本当に。
確かに。
どこで流れて
る？どこで流れてるんですか？
わかんないの、本当に。
自分でもわかんないもんなんですか？
ウェブ
CM。出すんですよね。
ウェブ CM とかあるの。
はい。
なんだけど、ウェブ CM って、なんだろう、自分の検索とかで、その人の好みが流れてくるじゃない。
はぁ、はいはいはい、そうですね。
だから僕には流れてこないの。僕なんか前やったのは、ウェブの、なんか競馬のチケットのやつだよ。
はいはい、あ、はいはいはいはい。
あれ、ウィンチケットだったかな？ウィンチケットかなんかのやつで、やっぱり俺一回も流れたことないもん。
どこで流れてんだよと。
わかんない。多分、競馬とかを検索する人とかに WebCM 流れてくるんだけど、はいはいはい、調べないから、そんなもん。
確かに、そうですね。
どこで流れてるかわかんないの、僕も。でも流れてるのは流れてるんだって。
皆さんももしかしたら気づかぬうちに浅川ボイスを聞いてるかもしれない。
聞いてるかもしんない。で、ただ今このジャンルを言うと、僕は多分、名前は出ないんだけど、はい、なんか探しに行かれると恥ずかしいからやめてくれ。
恥ずかしい。まあでもちょっとわかります。やりたくってやってるけど、聞かれるとちょっと恥ずかしい、この謎の。
聞かれると嫌だし、聞きたくないっていうのはね、自分 分の声嫌いだから
意外と自分の声苦手な人多いです
か
ね。
苦手苦手。だって前だってもう終わっちゃったけど、東京グッドとか、はいはいはい、ビビットビギュレとか、自分の声聞くの恥ずかしかった、本当に。
やっぱりちょっと恥ずかしいですか。
変にしか聞こえないもん、やっぱ。みんなはいいいいって言うんだけど。
自分で自分の声聞くときのあの恥ずかしさ、なんでしょうね。
なんだろうね、5週ぐらいしてようやくまともに聞けるね。なんかすごいなんか変に聞こえるの。すごい、ああ、で、ここのなんか、ちょっと間がおかしいとか。
もう気になっちゃって、気になっちゃって。
なっちゃうんだけど、それを、取っ払うのが大体5回ぐらい聞いたときに、ああ、まあ普通かなぐらい。
マジっすか ?5 回。5回聞けばちょっと落ち着きます？
3 回から5回だね。
あ、どうですか。もう私も苦手で自分の声聞くの。もう心を無にして。
そう、なんか。だから、わかんない。収録しててもわかんなくなるし、編集してて、これだんだんなんか変な感じになってくるなって。うん、でも、ちょっと一日置くと普通なのよ、なんか。
あー、ちょっと離れてみる。
離れてる。はい、みたいなもんだね。一回よくできたと思ったけど、一日置いたらちょっと電車狂ってね、みたいな。その逆なのよ。なんかおかしいんだけど、あとは一日置いたら、あ、普通だなっていう。
微妙に距離置くって大事ですよ、
ね。そうそう。厚化粧みたいな感じで、だんだん加減できなくなってくるから。
そう、弾けないんですよね。
そうそうそう。
なかなか。
だんだんさっきみたいな、だんだん裏返ってくるから、だんだんテンション上がってくるから、もっと明るく、もっと明るくみたいな感じになってて、だんだん声出なくなっていくから。
そういうことじゃないなみたいな。
そうそう。あ、意外意外かと思って、結局、ファーストテイクが一番いいっていう。
結局一番目の出したやつよ。
一番最初が一番いいんだよ、なんかね。だんだんだんだんおかしくなってくるから。
落ち着いてますしね。
そうそうそうそう。なんかそこら辺
がないっていうか。
なんか珍しいもんね。なんかちょっと久々に声優のお話とかね。
ちゃんと喋ったもおかしい。
声優バラエティの、いつもガンプラの話とかなんか遊びの話とかしてたんですけども、なんかこれもちょっと話してなかったですけど、これね、ガンダムのこれ完成したんですけども、前回も言いましたけど、また壊れましたからこれ。もう動かせません、これ。ちょっと笑いとして。
追加でしかも今日持ってくる途中でも追加で壊れました
から。壊れましたから、もう触んないようにします、こいつはね。で、あとちょっとご報告なんですけれども、はい、来月からちょっと番組の放送方針が変わって、うん、このスタジオでの収録は月1になって、はい、あともう一回は僕たちが、リモートでちょっとやらせていただこうと思います。はい、ちょっと放送方針か、方式が変わりますので、はい、そちらご連絡させていただきます。はい、でもいつもやりますので、よろしくお願いいたします。ではそれでは、またお時間でございます。また次回お会いいたしましょう。良い週末を！